セラビー。この番組は深大寺の提供でお送りします。
調布 FM をお聞きの皆さん、おはようございます。セラビー、今回は深大寺の僧侶上原玄雄さんをお迎えしてお話を伺っていきます。上原さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
聞き手は私、藤田京子です。さあ、今年の夏は暑かったですね。
はい、まあ、まだ暑いですね。
なんでも秋もね、気温が高めに推移するなんていう長期予報も出てましたが、はい、いやー、本当に猛暑日が連続してありました。
深大寺も暑かったですね。
さすがの深大寺もね、はい、ちょっと暑さがすごい、もう本当にこう日差しの強さが、やっぱりオゾン層破壊されちゃってるんだなみたいなのを
確かに
改めて感じますが、
はい
はい、まあ、その夏の期間ですが、はい、私こう近辺でね、こう移動するのにバスを使ったりとか、うんうん、まあ、前回も収録にお邪魔したりとかしてて、すごく感じたのが、
はい、
とにかく若い女性の参拝客が多くいらしてませんか。
本当にかなりかなりの若い、ね、女性の参拝者が、
はい、
ご来山いただいてますね。
そうですよね、はい、
びっくりする。我々も本当に最初なんだと、まあ、本当に1年ぐらい前の夏からこうじわじわとなんかこう若い方が多いなっていうような感じがあったんですけども、本当に右肩上がりに、
はい、
若い女性が特に、まあ、参道のあたりですね、たくさんいらっしゃいまして。
そうですよ、私どう見てもいや、この方たちは女子大生ぐらいの世代の人たちだなっていう方とが、本当に以前に比べて深大寺の近くを通るバスに乗って調布 FM までね、行ったりするんですが、本当にあ、まだ減らない、まだ減らないっていうぐらい、この暑い中でも皆さんお参りいらしてるんだなっていう感じがします。これは何の影響でしょうか。 SNS ですか。
これはもう SNS でしょうね、はい、
そうですか、ま
あ、TikTok か、うん、まあ、Instagram、 そのあたりだと思うんですけど、
う
ん、
そうですか、はい、だいたいどんな感じでルート回ってるように思われます。
いや、そうです。まず多分楽焼き屋さんですかね、武蔵野
窯、はい、
深大寺窯で整理券ですか、うん、それを取って、
整理券が出る
ぐらい、整理券が、はい、はあ、もうそれぐらい今大人気ということで、
で皆さん絵付けをなさって体験して、は
い、でその焼き上がる間になったり、うんうんうん、そういう整理券の時間までに、うん、まあ、その深大寺を参拝したり、まあ、そのお蕎麦屋さんを巡ったり、植物公園の方にも行かれたりしてるようですね。
へえ、もうね、皆さんね、こう遠足行くぞっていう感じで、
はい、いや本当にこうなんかやっぱりこう見ているとラムネを片手に持ってたり、なんかそれこそ団子を持って、
はい、
なんかたくさん写真を皆さんこうしている、撮っているなっていうような感じがしますね。ちょっと前まで本当老若男女こういろんな層がっていう感じでしたけども、結構今はもう若い子の方が目立って、
ね、そうですよね、はい、圧倒的に数としては、はい、多いんじゃないかなと思いますね。
テレビの取材もそういう、どうして若い子が来てるんですかっていうような取材をですね、もう何件かというか、かなりですね、広報としても依頼がありました。
そうですか。なんかね、じゃあやっぱりこうラムネ飲むとかって、その昭和な雰囲気ですもんね、
う
ん、
はい、レトロなんでしょうね、そういうのを求めて、あとはやっぱりその参拝者の方に聞くと、やっぱり少し都心より涼しいというふうに、まあ、こう深大寺にいますとあんまりこう、そんなに涼しいかなって思うんですけど、やっぱりこう水の音と緑が、ね、
はい、
豊かだからとても涼しく感じるというふうには言われて、来られてるようですね。
そうですね、たまに都心出るとやっぱりこうなんか吹いているのはビル風だけっていう感じで、もう本当にエアコンの室外機の熱風が
織
り混ざった風しか吹いてこなくて、なんか最近言われているのはこう あの昔は東京湾にね、はい、こう風が入り込んで、うん、それがあの23区の方にも入ってきたけれども流れていたけれども、はい、今はその湾岸地帯に高層マンションとか高層ビルが、
うんうん、壁ができちゃったんですね、
うん、増えてしまって、はい、あまりその昔は入ってきてた天然の風が入ってこなくなってしまったんじゃないかとかっていうふうにも言われてるそうなので、いやもう都心の方の暑さは、うんねも
うね、異常なんでしょう
ね、
全然風もなく、うん、神代寺はやっぱ風が本当抜けますから、ね、いいな。私もあの田舎九州にもあのお盆は帰ってました、
はい、
もう より風が来ます。涼しいですね、やっぱり田舎の方が。
佐賀県、
はい、佐賀県、
はい、
まあ、日差しはなんか暑かったんですけども、風はやっぱり、まあ、神代寺よりもも
っと
佐賀の方がやっぱり風はあったなっていう感じがしますね。
やっぱりこう天然の風が、う
ん、遮るものがなければないだけ、
うんねね、多少は気温は同じぐらいね、35度とか6度とかまで上がったとしても、
うん、体感っていうね、あるんでしょう ね。
そっか、そうすると皆さんちょっとこうあの東京都の中にいながら、うんうん、まああのね、新宿あたりからだと1時間弱で来られるっていうことで、
う
んまあ
ね、すごく小旅行気分でっていうのをよく言われますね、
うん、やっぱりそうですよね、
はい、電車とバス使って、うん
ね、そうするとあのこのあと多少、ね、9月10月、まあ、真夏の暑さは収まるでしょうから、はいうんうんね、より多くの方に
そうですね、またいい、ね、あの気候になっていて、ね、行けばいいなという
来ていただきたいですよね、はい、さあそうしますと、9月に入ってあのまず連休の時にお隣の神代植物公園さんで、はい、秋の大音質夜間公開が行われます、
はい、
これが9月14日曜日と15月曜日祝日、
はい、
で今回はあの大オニバスの見頃になるということで、うんはい、やっぱりあのハスの葉にも、ね、ちょうどこう見頃っていうのがあるんだなっていうふうにも思いましたけれども、
そうですね、我々もなかなかこの大オニバスを見に行くということがなかなかなかったのであのこの照明公園といいますか、あのお経を都内に行きますけども、
は
い、あのこの大オニバスを見るのもちょっと楽しみにしているという感じです、
は
い、
そうですね。でこの植物公園の、夜間公開自体はこの14、15の2日間、
はい、
17時30分から20時30分までということで、通常17時に一旦、閉まりますね。その後、改めて、参加費入場料1000円ということで皆さんにお入りいただくということで、はいまあ、主にやはりあの大音質の方ですね、
はい、
音質にはやはりこう、うんうん、あの夜開く花があったりとかっていうことで、はい、昼間とは違う姿が見られる。そしてあの7月の夜間公開の時にも行われたあの噴水のところでこうシャボン玉のショーがね、
はいはい、
あったりということと、うん、そしてもう一つバラ園の前の私あの神殿と呼んでるんですけども、
はい、あの本当ですよね、神殿のようなあの
、テラス、
はい、テラスですね、はい、
バラ園テラスで、
はい
はい、僧侶の皆さんによります照明公演が行われる予定でございます、
はい、
こちら照明が、18時30分からと19時30分から、
はい、
いずれも20分程度ということになっております、はいはい、あの前回の放送でも7月のそのお照明の公演 の、はい、あの音声も皆さんにお聞きいただいておりますけれども、はい、7月元優さんも、はい、カメラさんも、
はいはい、あの参加させていただきました。まあ、次はまたちょっと違うあの照明をあのお唱えします、
あ、演目といいますか、
はい、はい、とまたあの雅楽のですね、雅楽奏者の方も来ていただいて、
そうですか、
はい、あのちょっとまたその雅楽と照明をこう掛け合わせたような、
はい、
ものになるのでこう雅な感じをですね、
あ
の感じていただけるのかなと。この
そうですか、はい、であの普段お照明をなさる場とは全然異なる場所になりますよね、はい、あのテラスのところは、うんうんうん、はい、どうでしたか、こうちょっとあのスポットライトが当たるような雰囲気で。
そうですね、あの私も大学生の時とかもその仏教学部におりましたので、そういうあのイベントって言ったらあれですけど照明公演みたいなことをするんですけども、
はい、
まあなんかそういう、 人に向けてこうお唱えするっていうのは、うん、なかなか、うん、機会がないとありませんので、うん、少しいつもと違ったあの感情でお唱えする感じにはなりますけど、うん、なんかこれはこれで何かこう楽しいと言ったらあれですけど、うん、やりがいは感じる、はい、ものですね。
普段のお唱名とはまた違う、
そうですね、はい、
体験に、はい、じゃあのお唱えしてらっしゃる皆さんもなっているということ
ですね。またお堂じゃないのでちょっとこうより、うん、あの耳をこう隣の人たちとこう調整しながらと言いますかね、
合わせ て、
はい、合わせてやっぱり反響とかが少ない分、そうです、ね、しっかりこう大きい声を出しつつ、うん、あの隣の人だったり全体の音をキャッチして合わせていくという作業が必要になりますので、まあ、準備ですね、リハーサルというかそういったのが現地であの準備が結構大事になってくるという。
なるほど、はい、やっぱりねお堂の中で唱えたりとかするのも違うでしょうし、まあ、十三夜ではね外でやってらっしゃいますが、はい、そうですね、毎年またあのね並びとかそういうのも全然違いますね。このバラ園テラスでは皆さんも一列に、
はい、かなり、はい、開けた場所ですので、
ね、並んであの皆さん正面を向いて、はい、あの講演なさるということなので、うん、すごくねあのこう見た感じも雰囲気がなんか幻想的といいますか、
はい、うん、あ、そうですね、ライトを、ね、当てていただいてというか、
ね、
はい、
はい、あの遠目から見てらした方はなんか、はい、あのそのシャボン玉、
はい、
の越しにお照明公演をご覧になったなんていう話も聞きましたので、はい、うん、これはじゃあぜひ皆様楽しみにお越しいただきたいと思います、
はいはい、
神代植物公園の秋の第4室夜間公開は9月14日15日の2日間です。あの今回もあの夜カフェといってさまざまなフードやドリンクもね、うん、はい、出店するということなので、
はい、
あのお腹空かせて来ていただいても、
そうですね、これはこんなにキッチンカーですかね、うん、来て
ね、
はい、結構楽しい、ちょっとお祭りのような感じもあるのかなという
僧侶の皆さんは食べられないかもしれないですよ ね、
すね、はい、
ね、なかなか難しいかもしれないですけど、うん、はい、最近あの結構ケバブとかもね、うん、そういうキッチンカーの定番に
そうですね
なりつつありますし、うん、あと何でしたっけ、たこ焼きとか、
はい、
ね、あのもちろんあの冷たい、ね、
かき氷、クレープだったり、
うん、甘いものもございますので、はいはい、皆さんもぜひ、夜間公開楽しみにお越しいただきたいと思います。植物公園の、広報の神奈川さんの方からもね、はい、お知らせが、うん、あの番組内であると思いますので、はい、どうぞ足を運びいただきたいと思います。
はい、お願いします。
調布 FM セラビ
ー、セラビー、今回は神代寺の僧侶上原玄祐さんにお話を伺っています。この後もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて上原さんと言いますと、ボクサーとしても、
はい、
活躍なさっております。
ありがとうございます。
リングネームが
テンプル上原というリングネームで、はい、
テンプルさんです
、はいはい、ここからは変わってテンプルになります
ちょっとじゃあテンプル上原さんとしての、活躍のお話を少し伺おうかと思いますけれども、先ごろ、試合があって、
はい、
それにあの臨まれるためにね、前回お会いした時はもうかなり減量が進んでいる段階だったと思いましたけれども、はい、そのファイトがいつでしたか。
はい、7月の27日、はいはい、神戸で、はい、あの神代寺のあの協力もあり、あの試合をさせていただきました、
はい、結果はどうだったんですか。
結果がですね、あの日本フライ級4位 の、 あの格上の相手だったんですけど、あの勝ちきれずドローでした。
はあ、そうですか、は
い、まあ、アウェーというのもちょっとあったんですけど、
あちらの地元だったんですね、はい、向こうの、はい、
ホームで、
うん、
ちょっとドローで、まあ、勝ったかなと思ったんですけど、また悔しいドローでした。
そうですか、はい、でも格上相手に敵地でドローっていうのは、はい、
まあ、
はい、
かなりあの評価は、はい、してもらえたのかなという感じはあります、
ね、サッカーでもやっぱり、うん、格上相手に敵地でドローは、
はい、
まあまあ、ね、うん、最低限の結果みたいなね、
はい、なんで、まあ、またすぐあの東京戻ってきて、うん、あのトレーニングもあの再開をさせてもらってます。
じゃあそのご自身では手応えはかなりあったんですね。そうやって、
そうですね、
うん、はい、そうですか。やっぱりその、ね、あのこう、うん、次の試合が あるっていう、はい、ここに向けて減量を続けながら、うん、お寺でのね、はい、いろいろなさまざまな日々のお勤めもあり、はい、っていうのはでも随分慣れましたか？
そうですね、うん、この前回が12戦目だったのでプロで、はい、もうだいぶ、まあ、良くも悪くも慣れてきて減量しながら、はい、お勤めをさせてもらって、
はい、はい、そっか、もうそんなに試合数、
はい、
ねえ
ね、ちょっと体の、ね、頭の方がちょっと心配ですけどしっかり、はい、
最近ねちょっとそういう事故が
の、うん、そうですね、
悲しい
お知らせ、亡くなってしまったりっていうのがあるので、
ね、ありましたもんね、はい、なんか同じ日の試合で、
そうです、8月に、ね、2人亡くなっちゃった。
やっぱちょっと夏場の暑い時とかっていうのは、
うん、やっぱりこう最後水抜きをすると、うん、頭の中の水分もなくなるっていう話を聞いて、で1日だけだとその水分補給しても脳の中の、ね、うん、頭の中の水分は戻らないから、それでパンチをもらうとダメージがあるんじゃないかとか、やっぱりその、ね、過度な減量というか急な減量だったり、そういうのをなるべく気をつけて、はい、やっていかないとなと、
うん、ね、やっぱりそのプロで試合をなさるときっていうのはこのヘッドギアっていうんですか、はい、そういったものはつけないわけですもんね。何かしらそういう防御みたいのは、はい、
もう技術でカバーするしかないので、いかにパンチをもらわないように練習するかっていうことですよね。
いやでもこれきついですね。何かこう、うん、ね、協会、はい、ボクシングの協会としても対策を考えるとかっていうことはあるんですか？
うん、そうですね、かなりなんかやはりね、亡くなっちゃったことによって協会も動いて、いろいろ再検討とかいろいろやり直しをしてるみたいなので、
今後に向けてね、はい、やっぱりそういう規定とか何か考える必要があるかもしれないですね、
うん、やっぱり恐怖心がよりねちょっと増しちゃうようなところはありますね。
そうですよね、はい、選手の皆さんにとっては本当に一番怖い部分ですし、うん、はい、ね、そういうリスクがあった上で皆さんしてらっしゃるスポーツだとしても、
はい、でもまあ本当にそうなってしまうとやはり、
ね、はい、続いたことによってやっぱりちょっとね皆さん考えてほしいっていう思いもあるでしょうし、
はい、
うん、ね、もう本当に夏場の試合はサッカー見てても思いますけど、はい、
うん、
本当にねやっぱり試合終わってから取材のゾーンっていうのがあるんですけど、はいはい、やっぱりねちょっと体調不良で怪我とかではなく、
はい、
ミックスゾーン通らない選手がいたりっていうこともやっぱり夏場はあるので、
そうですよね、もう疲れ果ててというか、
うん、やっぱりその熱中症に近いような状況に選手、さすがの選手でも、ね、うん、昼間夏でも昼間練習している選手たちが夜試合の後にやっぱりそういう状態になってるっていう場合もやっぱりあるみたいなので、ちょっとね本当に10年前20年前の暑さと違いますもんね。
いや本当ですね、なんか甲子園とかもそうですよね。
そうですよね、
結構変わってきてますよね。
だって結構ね一番暑い時間帯の試合は避けて、はい、
うん、
朝と夕方とか分けて、は
い、
あとクーリング
タイム、クーリングタイムみたいな
のも、うん、設けてますけど、それでも足つったりし、はい、してる選手、
そうですね、
いましたもんね。
全然いますもんね。
やっぱり本当になんかこう真夏に屋外で昼間、うん、日中スポーツするっていうのは夜もですけど、
はい、ちょっと考えないといけないんでしょうね、はい、
夜もだって30度下らないんですもん日差しがないとしてもね。ちょっと本当に、さあということでその上原さんのボクシングですが、
はい、
次の試合がもう決まったということで、
はいはい、11月頃に内定ということですね。はい、
そうなんですね、はい、今度はホームでできるんですか？
そうです、また東京でだと思います。今度は
そうですか、はい、なかなかそういうプロのボクサーとしての活動も大変だと思うんですが、うん、
はい、
そういうこうねやっぱりプロボクサーとして活動されている中で、うん、何かそのこう体のことだけじゃなくて、はい、他にも何かいろいろと合わせて、はい、やっぱりこうご自身で、はい、蓄積してらっしゃるものってあるんですか？
そうですね、まあ、最近はその、まあ、メンタルスポーツトレーナーというのを、うん、まあ、少しその資格がありまして、そういうのもちょっと取得していきたいなというふうに、まあ、これはまあスポーツだけじゃなくて、まあ、僧侶としても何かその、はい、メンタル面というのは、まあ、精神ですので、ハートの部分何かこう通ずるものがあるかなと思って勉強を、はい、うん、始めてます。
相乗効果があるかもしれないですね、
はい、そうですね、何かこう通ずる部分が、ね、 あるかなと思って。
そのスポーツメンタルに関してはそのご自身が、はい、あのボクサーとして活動する上でやっぱり何かこう必要かなって思ったりしたことがそれはあの発端になってるんですか？
そうですね。でも同じジムの中でもやっぱりこう、はい、私は結構その練習中もポジティブなあのスタイルでやってますけど、やっぱりネガティブになる選手とかもやっぱり全然いますので、いやそういう時にやっぱり私に、ね、僧侶っていう部分もありますし、結構聞かれるんですね。こういう時どうしたいですかとか、こういうのって、テンプルさんならどう練習していきますかというようなことを聞かれるので、まあね、僧侶として修行してる身として一応答えますけど、そのスポーツメンタルっていうところもちょっとまた勉強したら何か後輩に指導もできますし、これからね引退してからも何か困ってる人の役に立つのじゃないかなと思って勉強を始めました。
そうなんですね、はい、やっぱりねそういうあの資格があって皆さんやっぱり、うん、あの必要とされているっていう部分なんですね、
はい、そうですね。結構そのメンタルトレーナーをつけてる選手だったりもいるので、まあ、結構そういうのをあの重要視する、ね、あの運動競技者もいるんだなっていうのも思いますし。
なるほどね、うん、あのボクシングっていうとね、あのまずパッと浮かぶのが明日のジョーとかですけど、
はいはい、
なんかこうトレーナーさんと
二人三脚で、はい、今結構でもそれとプラスしてあの食事の面だったり
栄養士さんと
か、はい、栄養士で体 の, そのボクシング以外の筋肉部分でフィジカルトレーナーだったり、でそれに付随してまあメンタルトレーナーとか、そういうのが結構チームとなってひっついてるパターンが
やっぱり、
はい、あと整体師さんとかもですね、私もあの理学療法士の先生とか、あの見てもらってますけど、そういうのもサポートしてもらってという感じです ね、
うん、もうチームテンプルみたいな
そうですね募集中ですね
でもやっぱり必要ですよ ね、 そこまでのやっぱり一連の流れというか、はい、グループでっていうところが、うんはい、ね、あのたとえリングの上では1対1で、はいね、対面して戦うっていうところでもそのバックアップで皆さん、
はいね、応援してもらってサポートしてもらってっていうのが、
やっぱりそう考えるとやっぱりプロスポーツって大変なことだなって思いますね。
そうですね、その周りの人たちもそうですけどね、
はい、でそうやって興行としてなり成立させるっていうところっていう面ではね、ただ好きでやってるだけでは終われないっていうところもありますもんね。
そうですね、自分一人じゃなくなってくる感じはします
ね、でもそういう意味ではこうあの結構皆さんに、はい、あの周りの方々のこう講演会というか、
はい、応援してもらって、いやありがたいですね。
神代寺近辺にも、
はい、もう神代寺近辺もあのお蕎麦屋さんがあの、はい、応援していただいて
ね、そういう部分をやっぱもっと広げたりとかするっていうのも一つこうね、はい、マネジメント面というかプロデュース面というのか、はいはい、うん、ね、ご自身で考えていかなきゃいけないところなんですか。
まあ、一応そのマネジメントをしてくれてるあの会社さんがいたりもするんですけど、まあ基本的にはやっぱり自分発信で自分を売り出していかないといけないところもはいあるので、
セルフプロデュースといいますか、セルフブランディングみたいなところも、
はい、なんかその僧侶のつつましさとまた逆な感じがイメージとしてはあると思うんですけど、は
い、そうですね、は
い、でもいろいろこうね SNS とか見るといろんなあのお坊さんが今活躍してるなっていうのを感じますね。なんか楽器をですね、あの、はい、衣着て演奏してる人がいたり、何かこう歌を歌ってるねお坊さんがいたり、なんかやっぱりいろいろそのね、僧侶と思い込んでるっていうのは、うん、あの意外と必要なことなのかなというふうに私は思いますね。なんか
なるほど、
うん、やっぱ人と違うっていうことが、ね、多分武器にもなるのかなと思いますね、
うん、あとはやっぱりその、ね、仏教界とかお寺の世界と全く違う世界に触れるっていうことも、うんうんはい、なんかご自身 の、はい、あの人生の豊かさとか、ね、やっぱり経験上、
うんうん
ね、またこうやってあのずっと僧侶としては、ね、一生続いていくっていう、ね、中で考えるとやっぱりよその世界のいろんなところを知っているっていうのは今後武器になっていく、
ね、そうですね、経験をさせてもらえてるっていうことにまあ感謝をしつつ、うんはい、本当にいろんなところに、ねあの人脈といいますか、そういういろんな人とこう巡り合うっていうことも大事なのかなっていう、
そうですよね、いろんな考え方の人がいらっしゃいますもんね。
そうですね、
ぱり、ね、
いろんな考え。でもこのやっぱラジオとかでもお坊さんってこう関わりにくいなっていうようなイメージをまだ持ってる人って絶対、ね、全国にいますし、お坊さんがそんなことってか、ね、あると思うんですけど、やっぱり逆にこう、ね、砕けてお坊さんと話すということもある意味その、仏教を広めるっていう意味では、ね、いいのかなと私は思うんですけど。いや
そうですよね、だってお坊さんだって人間ですからね。
そうですね、同じ、ね、はい、皆さんと同じ、
うん、はい、ですからそこで、まあね、あの特殊な勉強というか、ね、はい、環境で学んでらっしゃって、うんうん、そういう、こう自分を律するとか、はい、ね、その仏様とに向かう姿勢とか、うん、そういうことを我々はやっぱりね教えていただいたりしながら、はい、でもねそのもう一面として何か他のことに夢中になってらっしゃるっていうのはすごくあの人間的だなと、はい、人間らしいなって、ね、これがね普通だよねっていう、はい、うん、ね、ただの趣味では終わってないところが、まあ、はい、上原さんのすごいところだなと、いえいえ思ってるんですけど、はい、そうですか。じゃあ11月にもまた ね、
ね、
またて内定してるということなので、はい、あのまたそれに向けて、はい、じゃあ1ヶ月前ぐらいからは、
そうです ね、 ね、また体を絞っていきます。
うん、ね、そういうのの連続っていうのもすごく、はい、あのきついだろうなと思うんですよ ね、 精神、ね、肉体的にもですけども、はい、精神的にも、ね、
精神的にも、はい、それこそ、ね、やっぱり体重減らしていくとやっぱり体重が落ちない時がとか、やっぱメンタルがうーんってこうナイーブになったりしますけど、なんかそういうのもなんか、ね、修行だっていうふうに思えばなんかいいなと思いますし、やっぱり試合の直前とかもまたねその信仰心みたいなのもよりこう強くこう芽生えるところがあるので、やっぱり無事にリングが降りれるようにといいますかね、そういう、はい、思いもあの仏様に伝えて、うん、あの向かうといいますか。
そういう意味ではやっぱりスポーツメンタルの、はい、トレーナーはいいかもしれない
ですそうですね、なんかやっぱりちょっとつながる部分があるなと思います。
ね、でもこうあの、はい、プロのボクサーさんって聞くと皆さんね、あの専業でやってるのかと思いますけど、
はい、結構
ついつい思いがちです、はい、いらっしゃいますか他の職業でっていう方。
まあ、普通に会社員とかそういうのが多いかなっていう感じです。
あ、そうですか、はい、へ、
みんなそうですね、結構アルバイトしてあとボクシングしてとか、うん、まあ、2つボクシングだけでっていうのはなかなか
難しい、
はい、難しいみたいで。
へ、うん、あ、じゃあ会社員の方なんて、じゃあ、まあ、いわゆるこう9時5時的な感じ で、
そうです、ね、平日普通に働いてやってる人もいますし、
うん、あ、じゃあ仕事終わってからトレーニングとか、はい、週末トレーニングとかっていう形なんですね、
う
ん、はい、
そうですね。
じゃあそういういろんな方がいる中なので、
はい、
まあ、あのまた、ね、人脈もいろんなところに、
そうですね、なんかいろいろつながる、
面白いですね、
はい、うん、だからそうですね、本職は本当あのウェブデザイナーだったりとか、なんか消防士だったりとか、そういういろんな人がいますよね。
あ、じゃあさまざまですね、は
い、で、まあ、中でもまあその上に、ね、強くなっていったらもう一本でいくっていう人もいるんですけども、
でも消防士さんなんか普段から体鍛えてらっしゃいますもんね、はい、うーん、そういう意味では面白い世界ですね。
そうですね、まあ、そんなでもまあ現役のね、あの時間はそんなに長くないスポーツだと思いますし、続かない競技なので、うん、まあ、長く、ね、続け、今自分も結構続けさせてもらえているので、まあ、それだけでもまあ幸せなことかなと思ってます。
もう何年ぐらいになりますかプロに、うん、
大学生の時にはデビュー戦してるので、プロになって何年経つんでしょうね、もう 5,6 年はもう優位に立ってるのかなと思いますけど。
そうするとやっぱりこう20代が一番頑張れるというか、
うね、
体力的には
そうですね、
うん、
ただ、まあ、そこのなんか選手寿命は伸びてるような気もするんですよね。30過ぎて世界チャンピオンになってる人が結構多いので30ぐらいが、
はい、へ、じゃあやっぱりね、そういう先ほどおっしゃったようにこうあの周りにこう、うん、体のケアをしてくださる方とか、はい、栄養のね、面をサポートしてくれる方とか、
ね、
まあ、いらっしゃるとやっぱりそうやって選手の寿命も
伸びていくかもしれないです。
いや、どこまでいきますか。
いや、そうですね、日本タイトル挑戦ぐらいまではいきたいですね、はい、日本ベルト取れたらっていうふうに思ってますね。
お、いいですね、はい、じゃあもうぜひ、
はい、
あのそれまで、私なかなかね、あの痛い、
はい、
痛いっていうのを見るのが、はい、ダメな人間なんですよ。
いや、女性は特にやっぱり結構そういう人たちが多いと思います、うん、 見れない、
映画とか見てても、はい、痛いシーンになるともう目つぶっちゃって
怖いものみたいな感じですよね
タイプなんで、はい、ちょっとあの実際に応援に行くのちょっと難しいかもしれないんですけれども、
はい、いやもう、はい、ありがとうございます。
いえいえ、陰ながら応援してますので、
はい、次でも本当にね、次の日とかからお勤めがあるので本当にディフェンス面は、うん、あの重きを置いているところで顔に傷を作らないように。
あ、
はい、
なるほどね、そうですよね、はい、腫れたりするでしょう、ね、
腫れたりすることもやっぱりあるんですけど、そんなにめちゃくちゃ腫れるっていうことは、あの、はい、結構ディフェンシブなスタイルなのかもしれないので、
こうやって防ぐように、
は
い、
あ、そうなん、前回も全然傷つかず、はい、あの戻ってこれましたね。
そうですか、はい、でもそこのとこ大事ですよね、
はい、大事です
ね、それこそあの家で仕事できる人だったらいいですけど、はい、そうじゃないですからね、
そこも気をつけながら、
じゃあ次回も頑張ってください、
はい、ありがとうございます、はい、また頑張らせていただきます。
プロボクサーとの二足のわらじで頑張っていらっしゃる深大寺の僧侶上原玄雄さん、今回9月前半分のゲストとしてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
仏のほっとけないよ深大寺ということで、皆様おはようございます。お寺仏像大好きみほとけです。ナムー。いやー、みほとけですね、ちょっと最近広報大使活動が、鳴りやみません。鳴るっていうのはちょっと何がって感じありますが、あの深大寺の御開帳広報大使っていうのを今年のまあ4月から6月にかけて、あの元山大師座像の御開帳で助けをいただいて PR に尽力いたしたんですが、多分それを受け、みほとけちゃん PR 大使頼めるんだ、頼んだら割とおもろそうだなという評判が広がりまして、まあ、広報大使、まあ、去年から続いているのは西国33省の PR 大使ということで、関西のね、方に広がっている観音様の霊場33箇所を巡るというもの、それを、PR するというのをいただいてます、拝命しております。で、深大寺やったでしょ。そしたらこの前ですね、もう一個増えまして、あの六原蜜寺ってお寺が京都にあります。そしてその六原蜜寺の空也上人像という仏像が私一番好きな仏像として掲げているんですね。まあ好きになったきっかけの仏像というのがありまして、で、その六原蜜寺空也上人像というのは立って歩いているお坊さんの像ですね。まあ大きさそんなに大きくないです。身長140センチぐらいのね、お像なんですけれども、鹿の角をこう刺した杖を左手に持ち、で、右にはこう鐘をつくための棒を持って、体の前には鐘を下げて、それをカンカンと叩きながら歩いているんですが、その口から6個のちっちゃい仏像がですね、糸から連なってピューっと出ている。それが空也上人像の特徴なんですが、まあ、好きで好きで仕方ないっていうのを言っていたら、まあ、4年前ぐらいから、あの、ご住職が私のことを認知してくださって、こう、いろいろお仕事でね、空也上人像の名前出すと、みほとけがまたどっかで PR してくれてるわっていうのを気がついてくれて、その結果ですね、空也上人、伝道大使っていう、ものをいただきました。まあ、これどうなったかというと、別に何かこう、就任式とかあったわけじゃなくて、あの、名刺をもらったんですね。六原蜜寺の、こう、背中に六原蜜寺の空也上人像が描かれ、写真がね、こう、バーンと入っていて、表面に、六原蜜寺、空也上人、伝道大使、みほとけって、住所が、六原蜜寺の住所が入っているという、これ、ちょっとした悪ノリかもしれないなと思ってます。結構真剣にね、もう空也上人が皆さん信仰の対象として大好きだから、あの、PR とか、伝道はしているんですが、名刺まで作っちゃうっていうのは、結構なんか、おもろいなっていう感じがありますね。結構なんか、深大寺のあの、タスキも結構、本格的でね、本格的すぎて、いかつくて面白いっていうのがちょっとあったんですけども、なんか引き続いてます、そのノリが。ありがとうございます。深大寺さん、次私は何の広報大使になればいいでしょうか。白鳳院の、あの、建立、PR 肝心大使みたいな感じかな。それとも白鳳のお釈迦様愛好家みたいな、愛好家じゃちょっと弱いな。白鳳院の、釈迦如来座像、なんだろう、広報 宣伝隊長みたいな、一日警察署長みたいな、なんかよくわかりませんけれども、一日住職とかでもいいんですけどね。住職がちょっとそれは嫌がること間違いなしですね。はい。ということでね、本編の方では、上原さんが、ボクシングのね、トレーナーさんとしてどう活躍するか、みたいな、言っておりましたけれども、実は9月から10月にかけてってね、お笑い芸人にとっては結構賞レースが始まる時期なんですね。まあ、ザ・W って女性芸人ナンバーワン決定戦の予選が始まったり、あとはキングオブコント、M1 グランプリ、この辺がどんどん予選が始まって、もうキングオブコントは準決勝目前っていうところですね。で、年が明けて1月は R1 グランプリっていうピン芸人の大会が待っているんですが、まあ、見本時計もうちょっと芸人として頑張りたいです。もちろん仏像好きでいろんな肩書きもらいながらも、やっぱりそれってこう芸人として他のジャンルの世界で活躍しているからこそ、こう宣伝するっていう意味が出てくると思うので、仏教とかね、お寺の業界だけでなく、外でも羽ばたいていけるように、頑張りたいですね。こんなふわっとした心意気で申し訳ないですけれども、秋からみほとけちゃんも頑張って、お仕事していきたいと思います。それでは皆様、良き一日をお過ごしください。みほとけでした。ナーム。
調布 FM セラビー。ここからは第15回深大寺短編恋愛小説深大寺恋物語の最優秀賞を受賞した熊木しおりさんの尾行を原文のまま2回に分けてお送りします。今回はその前半です。それではお楽しみください。ポタリポタリと薄紅色の液体が絡みつき流れ出そうとする。いつしか冷気は逃げ、手のひらにじんわり熱気がこもり始めたようだ。
調布 FM セラビ
ー。バラのソフトアイスが形を失い溶け出していく。緩やかに歪むその時の流れを遮るように助手席の女が駆け寄ってくる。なんだ、彼じゃないのか。がっかりした。こぼれてるこぼれてるとカバンをゴソゴソあさり、ティッシュを探そうとしてくれるが一向に見つからない。あれ、さっきまであったのに、と焦る彼女を尻目に、私はペロッとアイスの跡をなめとって、自分のカバンのサイドポケットからティッシュを引き抜き拭ってみせた。ああ、なんて大人げないことをしているのだろう。彼女の丸い瞳が私を我に返させた。ふふっと白い歯を見せながらほころぶ彼女の口元につられて、私もわざとらしくにっと笑い返した。バーカっていう気持ちとごめんという気持ちも少し込めて。なんだよと彼女の口角はさらに上がっていく。屈託のない笑顔が私にはどうしても眩しい。そんなになるまで何をぼっと考え事していたのと聞かれても、アイスにかじりついてごまかすことしかできない。車の座席のことがずっと引っかかっている。今日も私は後部座席だった。助手席はいつも埋まっていた。誘ってもらった側で、おまけに迎えに来てもらっているのだから空いている席に座るしかないのだけれど、何とも言えない気持ちになった。 運転手がどこに行きたいか尋ねると、助手席の彼女がパッと答えてしまう。悔しいけれど、それがなかなか気を引くものだった。緑いっぱいの場所、癒しいみたいな。こう抽象的なのに、どこだよそれ、と前の二人で会話が弾んでいった。彼女をしのいで私に答えるチャンスが巡ってきたとしても、私はきっとうーんとうなってしまう。言葉を探して結局見つからずに、カフェといった調子できっと具体的で面白みのないことしか言えない。こうして同じ面々と構図でのドライブはもう何度目かのことだ。だからこそ意識して今日こそはと意気込んでいたのに、彼への反応の素早さも会話のセンスも彼女の方が抜きん出ている。そのことをかみしめ、はぁ、とこっそりため息をついた。初っ端から切なく苦い出発だった。よくわからないけど、とりあえず癒しの場所を目指すってことでいい？困りながらも顔がほころぶ運転手の質問には迷わず答えた。うん、もちろん。そう言ってシートベルトを締めた私を確認し、運転手はアクセルを踏んだ。後部座席でも悪いことだらけではない。真剣に正面を向くキリリとした彼の眼差しをミラー越しに見つめることができる。ハンドルをきっちりつかむ腕も見える。右方向、左方向へと傾けるその腕はどこか頼もしくて見飽きることはない。普段アルバイト中にスッと伸ばすその腕とまた違って見えた。少し力が入っているのか、うっすらと血管が浮かび上がっている。そんなに細かく見つめてはいけないとは思いつつ、後ろであることをいいことについ目が彼の動きを追ってしまう。レジでさっとフォローに入り、器量よく仕事をこなしていったかと思えば、食堂ではよっと肩をポンポンしちょっかいを出していく。帰り際にはお疲れと缶コーヒーをパスしてくれる。助手席に悟られぬようそっと視線を落とし始めたところで、気づけばまた私は会話からあぶれてしまっていた。前に座っている彼女が、ここから近い、東京、花、公園とぼそりとつぶやいていたかと思えば、手中のスマートフォンを眺め、上なんとか公園に行きたいと主導権を握っていた。上なんとか？その疑問を投げかけたのは私よりも彼の方が早かった。そしてまた、どこだよそれ、と何秒か前に聞いたセリフが繰り返される。隙を埋められてまた一秒、また一秒と他人事のように刻々と流れていく気がした。神白？神よ？それとも新なんとか？なんて読むんだろうこれ。全然わかんねえぞ。もっとちゃんと調べろよ。だって漢字の読みってわからないじゃん。小学生か。今はそれでも可愛いけど、社会に出たらまずいだろう。はいはい、すみませんね。第15回深大寺短編恋愛小説深大寺恋物語の 最優秀賞を受賞した熊木しおりさんの尾行の前半でした。調布 FM セラビ
ー神代ラジオ花だより。テレビをお聞きの皆様、おはようございます。神代寺に隣接する神代植物公園広報神奈川です。本日は9月14日日曜、15日月曜祝日に開催される秋の大温室夜間公開についてお話しいたします。夏の大温室夜間公開と同じく正門で参加費1000円をお支払いください。中学生以下は無料です。ご入園いただけるのは17時30分から。ここまでは同じですけれど、9月14日の日没は17時50分。夏の時は18時55分でしたから、1時間ほど暗くなるのが早いのです。ですから、ご入場いただきましたら、ほどなく黄昏時を迎えます。黄昏時、大温室の向こうに太陽が沈み、空の色は夕焼けの名残の茜色と夜の始まり瑠璃色が合わさり、見とれている間に群青色に変わります。この日月や星は見えるでしょうか。秋は夕暮れ、夕日の差して山の葉、糸、地高、成りたるにカラスの寝所へ行くとて、三つ四つ、二つ三つなど飛び急ぐさえ哀れなり、巻いて、狩りなどの、つらねたるが、糸小さく見ゆるは、糸おかし。ひいり果てて、風の音、虫の音など、はた、言うべきにあらず。清少納言の枕の草子ですが、秋の大温室夜間公開は、本当にその通りになります。虫の音、風の音、草の香り、そして、夜に咲く花、香る花をお楽しみいただけます。9月の満月は8日で、夜間公開の日14日は下弦の月、15日は有明の月です。だいたい半分明るく見えるようです。月明かりの下、ツツジ園の池でオオニバスの花をご覧ください。咲きたては白色、昨日咲いた花はピンク色に変化します。風に乗ってほんのり甘い香りがするはずです。花と葉をよく見ていただくために、池のほとりに展示もご用意します。2メートルを超える大きな葉が水に浮く仕組みがきっとわかります。葉の裏側の網目状の葉脈の中はスポンジ状になっていて、ここで空気をたくさん含み、凹凸の葉脈と葉脈の間にも空気をため、強い浮力を保っているのです。葉の裏にはびっしりとトゲがあり、魚が簡単に噛みついたりできないようになっています。それから夜に咲く花で人気なのはカラスウリです。実は橙色でよく見かけますが、花は白く花びらの周りに細かな糸状のレースを広げながら夜に咲きます。とても繊細で豪華。花は夜明けにはしぼんでしまいます。ぜひ探してご覧ください。その他、大温室の特に水蓮室では、夜咲きの水蓮が生き生きとしますのでおすすめです。植物以外では、バラ園では夜空に舞い上がる七色のシャボン玉を音楽に合わせてライトアップします。加えて、噴水も動きに合わせて輝かせます。それから、新たに藤棚の下をシャンパンゴールド色にライトアップします。デートにぴったりの雰囲気になるはずです。夜カフェはバラ園北側の桜並木にずらりと13台、夏の倍以上のキッチンカーが並びます。クレープ、かき氷、ソフトクリーム、焼きそば、唐揚げ、だし巻き卵、カレーケバブ、 海鮮焼き、ポテトなどなど楽しく迷っていただけます。そして6時30分と7時30分には深大寺の僧侶の皆様による天台照明をご披露いただきます。新たに雅楽奏者の方をお二人お招きしました。雅楽と照明の公演となりますので、夏よりまたぐっと熱い音となり、幻想的になります。秋の大音質夜間公開は9月14日日曜、15日月曜祝日、17時30分から。この日は17時に一旦園を閉めて、改めて開園いたします。最終入園は20時までで、終了は20時30分です。お友達と恋人と家族と、そしてお一人でもお楽しみいただけます。ぜひご参加くださいませ。お待ちしております。
調布 FM セラビー。セラビーではメールをお待ちしております。仏教や深大寺、冠婚葬祭に関する疑問、また日常生活でのお悩みなどをお寄せください。宛先はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 または調布 FM ウェブサイトのメールフォームからセラビ宛てにお送りください。皆様からのメールをお待ちしております。セラビ、この番組は深大寺の提供でお送りしました。